ですから、差し上げた手紙にも書きました通り、橋本が私どもの会社の金を持ち出したのは間違いありません。この決裁書の、これです。この40万円を引き出した後、橋本の行方がわからなくなりました。変だと気づいた時には、すでに家も引き払われていまして、私どもとしましても大変困ってるとこなんです。
俺、福田正樹。親友の大森圭一と共に、アルバイトをしていた塾が閉鎖することになり、世話になった塾長の再就職先への身元保証を引き受けたのだが、塾長が失踪したとの連絡を受け、その会社に呼び出されたのだ。塾長が持ち逃げなんて、俺、やっぱ信じらんないよ。
塾長と言いますと、
橋本さんは3ヶ月前まで、僕とこの福田がバイトしていた塾の塾長だったんです。
そうなんです。でも、去年あたりから生徒の数がぐんぐん減っちゃって、塾を閉じたんです。俺たち、塾長にはずっと良くしてもらってたし。
それでお二人で彼の身元保証人になったってわけですか。
はい。
はい。
それにしても学生に保証人を頼むなんてね。君たちも君たちだ。保証人がどんなものか、大学生にもなったらわかるんじゃないんですかね。
そのくらい分かってます。確かに軽率だったかもしれないけど、判を押したからには責任は取ります。
いいでしょう。学生さんに責任を取らせるというのは少々気が引けますが、これも社会のルールです。あなた方に40万円をお願いすることにします。
俺もうダメ。誰だよ、夜間の道路工事のバイトなんか見つけてくるやつは。
これが一番金になるんだから文句言うな。なんとか夏休みのうちに40万稼がなくちゃいけないんだからな。腹減った。帰ろう。
それにしても塾長には頭にくるよな。なんで俺たちがこんなきついバイトしなくちゃならないわけ？許せねえよ、人の信頼を裏切ってさ。
まさき、俺さ、確かに腹立つ時もあるんだけど、一つ気づいたこともあるんだ。
気づいたこと？
イエス・キリストもこんな風にして人のために苦しんだんだなってさ。今までだって頭では分かってた。だけど今はなんかこう、体で分かったっていうか、実感として分かったって感じなんだよな。
キリストね、あの十字架ってやつか。
ああ。このバイト初めてやった時は、あんまり疲れて飯も食えなかったぐらいだった。翌朝、体中が痛くて起き上がれなくてさ。これが夏休み中続くのかと思うと、なんで俺がって、無性に腹が立った。でもその時、ふっと思ったんだ。俺もキリストを十字架につけたんだって。キリストは十字架の上で肉体の苦しみと、神に捨てられた心の苦しみと味わったんだって。俺のために、そしてまさき、お前のためにも。
おい、待てよ。お前がキリストの十字架を自分のためだって思うのは勝手だよ。だけど、俺はそんなこと全然思わない。第一、俺が何かしたか？
まさき。
いや、今日は言わせてもらうぞ。お前たちクリスチャンは、人間はみんな罪人だって言うけどさ、嘘つきから人殺しまで、罪って枠で、ひとまとめにするなよ。法律だって罪の代償で刑の重さが違うだろ？なんでお前らはいつもちょっとしたことでご大層に十字架まで話を持ってくんだよ。そんなんでいちいち慣れたんじゃ迷惑だよ。大げさなんだよ。考え方が。暗くて叶わねえよ。
そうじゃない。自分の罪の深さに気づいて、そこから救われた喜びをクリスチャンは思ってるんだ。
俺は自分がそんなに罪深い人間だとは思わない。そりゃ、塾で子供にタバコを吸わせたことぐらいはあるけど、でもそんなのキリストに死んでもらうほどのことじゃないだろ？
まさき、これはお前には黙って言おうと思ったんだけど。
なんだよ。言いたいことがあるなら、はっきり言えよ。
小学校5年の時、クラスに並木ゆかりって女の子いたろ？
並木ゆかり？並木。ああ、わかったわかった。あの顔に あざのあった子だろ。無口でさ、他の人と喋ってるの見たことなかったな。その並木はどうした？お前実は惚れてたとか？
秋の遠足の時グループ分けをしただろ。
そうだったっけ。
はい、それじゃあ遠足のグループ分けしますよ。どんな分け方がいいか意見がある人。
はい、好きな人同士がいいです。
はい、
はい、福田くん、
くじ引きがいいと思います。
みんな好きな人同士がいいみたいだけど、福田くんはどうしてくじ引きがいいの？
だって好きな人同士だとどこにも入れない人がいるかもしれないよ。そしたらかわいそうじゃん、その人。
そうかしら。先生はちゃんとグループ組めると思うけどな。
でも、もし組めなかったら、やっぱりかわいそうだと思います。
ね、福田くん。
くじの方が、そういう人が出なくて公平でいいと思います。
おい、並木、泣くなよ。まさきのやつ、自分だけいい格好しやがって。
そういや、そんなこともあったな。
俺、高校生になってから彼女にばったり会ったんだ。その時、その遠足の話になってさ、お前にあんな風に言われた時は、死ぬほど辛かったって彼女言ってた。
死ぬほど？
自分なんかいない方がいいって思ったって。転校した先の学校でも自分は嫌われ者だって思い続けたそうだ。
俺の言葉がそんなにあいつを傷つけてたなんて。俺、自分ではあの子の味方のつもりだったんだよ。
言葉って怖いよな。自分の知らないうちに人を傷つけてるかもしれない。もしそれで立ち上がらないほどの打撃を与えるとしたら、その言葉で相手を殺したことにならないか。実際に人を殺人に駆り立てるのも、相手を殺したいほど憎む心の殺意だろ。みんなね、同じ。俺たちの心の中にある。それが怖いんだ。
そうかもしれないな。それで、お前が会った時は、あいつどんなだったんだ？
いや、それがさ、中学生になった時、母親がこれ読んでみたらって聖書をくれたんだって。自分も若い頃読んでたらしいんだけど、やっぱり娘の心の悩みを気づいていたのかな。それで聖書読み始めて、彼女変わっちゃったんだって。
変わった？
うん。他の人ばかり悪者にしてた自分の心の醜さと、そんな自分を愛してくれる神様の存在を知ったら変わっちゃったんだって。俺びっくりしちゃったよ。彼女あんなにいい映画を持ってたのかって。俺が教会に行くようになったのはそれからなんだ。
そうだったのか。
あの時彼女に聞いた聖書の言葉ははっきり覚えてる。私の目にはあなたは高価でたっとい。
私の目にはあなたは高価でたっとい？私って誰だよ。
神様だよ。
わかった。じゃああなたってのは差し詰め人間ってわけだな。
すごいじゃん、まさき。そうだよ。その通りだよ。
だけど、人間はみんな罪で汚れてるんじゃないのか？それなのにどうして高価で尊いんだ？
それは、神様が俺たちをそれだけ愛してるってことなんだ。考えてみろ。俺たちは塾長いい人だって信用して保証人になった。塾は、見られたけどな。でも初めからそれが分かってたら、誰も保証人なんかならない。でも神様は俺たちが罪ある人間だって初めから分かってたんだ。分かってたのにキリストを保証人つけてくれた。かもこの保証人が払ってくれた代価は命だ。ご自分の命と引き換えに俺たちを丸ごと罪の中から救い出してくれた。聖書は言ってる。ここに愛がある。ここに本物の愛がある。まさき、とは思わないか？
俺は平一の話を黙って聞いた。何か目に見えない熱い塊が迫ってくるというか、あいつの話はその時の俺の心の中にじんじんと入り込んできた。それから1ヶ月後の日曜日の朝。 おい、ケイチ、早くしろよ。礼拝に遅れるぞ。
わかったわかった。お前に教会に行くのを急かされるなんて、一月前まで思いもしなかったよ。あれ？
どうした？忘れ物か？
いや、俺の部屋の前にいる男の人。
ああ、塾長！
ああ、大森くん、福田くん。この通り、この通りだ。
塾長、一体どういうことなんですか？俺たちおかげで。
いや、本当に君たちにはすまないことをしてしまった。君たちの純粋な信頼を裏切ってしまって。許してくれ。この通りだ。言い訳がましいかもしれんが、あの金は会社がかなり悪どい商売をした金だったんだ。それを見ていて、自分がコツコツ仕事をしているのが馬鹿らしくなってしまって。しかし、君たちを裏切ったことには変わりはない。今更顔を合わせられる義理じゃないんだが、心の責めに耐えられなくて会社に謝りに行ったら、お金は君たちが弁償してくれたと聞いてな。もういても立ってもいられなくなったんだ。本当にすまなかった。
塾長、頭上げてください。もう済んだことですから。
そうですよ。それに塾長のおかげで俺、素晴らしいものを手に入れたしな、ケイチ。
ああ、
素晴らしいもの？一体何のことだね。とにかく会社に返すつもりでお金を持ってきたんだ。頼む、受け取ってくれ。
塾長、お金は後でいいから後ろに乗りませんか？いいところに連れてってあげますよ。
いいところ？おいおい、どういうことなんだ。君たちは私を責めないのか。なんでそんなにさっぱりしてるんだ。なあ福田君、どうしてなんだ。なあ大森君、どこ行くんだ。
驚く塾長を押し込んだ俺たちの車は、一度走り出して、イエス様の待っている教会を目指して。